おはようございます。大切な本庄教会の礼拝、皆さんと一緒にこのように守らせていただきますこと、本当に心から感謝をしています。礼拝に遅れました、大変失礼しました。こんなことは滅多にないんですけれども、ちょっと同じ埼玉県に来るからと、ちょっと気を許してたら、なんか連絡が悪くて乗り遅れてしまいました。大変失礼をいたしました。でこの今日の礼拝は、この本庄教会長く年度の計画として礼拝について一緒に考えようという大切なこう企画をしておられて、そのための、一つの序論というか導入ということで、私にお話をというふうに依頼されました。ですから今日一日のことで私たちキリスト者の礼拝ということを、私たちはこうして当然のように日曜日にここに集まって礼拝をし、そしてこれがキリスト者の礼拝だということで、ここで長く信仰生活を送ってらっしゃる方がたくさんいらして、それがある意味で体の一部のようになっていると思いますけれども、その中でもう一度私たちは礼拝ということを通して一体何をしているのかということについて、少しなんていうか点検をし、確認をし、そしてただそれが一つ習慣的にと、あるいはただおざなりにということはないと思いますけれども、それでやっぱり毎日のことだとどうしてもなんていうか一つ一つ私は一体何をしてるんだろうっていう、そういうことについての確認はなかなかできないですよね。で、こういう機会に、礼拝というか私たちキリスト者の礼拝というものが一体どういうものであるかという、そういうことを確認する、こういう機会としたい。この教会として礼拝を長く守ってこられて、こういう形で礼拝を守ってらっしゃいますけれども、そういうのを一つご覧というか、少し世界的なコンテクストというか世界の教会のコンテクストの中に照らしてみて、私たちの教会の礼拝の在り方というのはどういうものかと、そういうことについても少し考えてみるような、そういう機会となればと思っています。で、最初今日は礼拝の中ですから、まずやっぱりキリスト者の礼拝の基本の木という一番 の土台になることがどういうことであるかということを、ローマの信徒への手紙の12章の1節以下の言葉から聞いて、そこで御言葉が私たちをどのような礼拝に招いているのかという、そういうことに考えてみたいと思います。ローマの信徒への手紙の先ほどお読みいただきましたけれども、12章の最初のところに、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です、というふうに記されています。でこの言葉はキリスト者の礼拝の一番要にある言葉だと思いますね。で私たちの礼拝ということがそもそもどこに基礎を置き、そしてどのように展開されるかということを考えるときに、いつもこのところに帰っていく、あるいはこのところから出発をするという、そういうことで、なければならない、そういう言葉がここに記されていると思います。で、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、これがあなた方のなすべき礼拝です。これはあなた方のなすべき礼拝ですという言葉遣いは、これは長く公約聖書に慣れていらっしゃる方は、これあなた方のなすべき霊的な礼拝ですというふうに書かれていたのご記憶だと思います。で霊的な礼拝ですというのはちょっと意味が取りにくいっていうか、霊的ってどういうことだろう、ちょっと分かりにくかったんですが、今度この共同訳聖書ではあなた方のなすべき礼拝ですというふうになっています。で、ただ最近また 聖書教会訳共同訳聖書っていうのが出ましたね、ご存知ですか。今また一番新しい、いわゆる聖書教会の翻訳として聖書教会訳共同聖書教会共同訳聖書というのが出ていまして、このところはですね、これがあなた方のなすべき今日 の説教 の題に書いてましたけれど、理にかなった礼拝ですというふうになっています。理にかなったというふうに言ってるんですね。でこ の原文、そうギリシャ語で表されているところはロゴス的な礼拝って、ロゴスという言葉が使われているんですよね。 ですから、まあ、これがあなた方のなすべきロゴス的な礼拝、ちょっと難しい、ロゴスという言葉というんですよね。あるいは合理性、理性とかっていう、こう理という言葉で表現されるような、初めに言葉があった、言葉が神と共にあったってアネファルの最初の言葉がありますけど、ロゴスという言葉が出てるんですね。ロゴスというのは広い意味でして、言葉なんですけど、言葉の源流ですね、一番の音になるもの、言の葉ではなくて言という、そういうことですけど、あなた方のなすべき、理にかなう礼拝という、そういう翻訳、まあ、ロゴス的ということを考えると、少しこうなんていうか意味がクリアになっているところがあると思います。ですから私たちは礼拝ということを考えるときに、どういう礼拝のあり方が理にかなった礼拝のあり方なのかということをいつも検討しなきゃいけない。でその理にかなったということを検討する場合に肝心なことは、それは私たちが、あ、これはとても合理的だなと、これはとても論理的というか、よく理にかなってるなという、私たち、はい、ありがとうございます、聞きやすいんですが、それは私たちにとって納得ができるというのとちょっと違うと思いますね。あるいは私たち礼拝に参加するんですが、今日の礼拝は恵まれた、とても感動的だった、とてもいい説教だった、でそういうふうにして私たちにとって礼拝に参加するときにはやっぱりそういう求めがありますけれども、理にかなった礼拝と、このローマの信徒への手紙のところでこう書かれていることは、そういうふうに私たちの気持ちにとてもフィットした、いや私たちの必要にとても合致したという、そういうことではちょっと違うと思うんです。でということは、この聖書のところでまた、兄弟姉妹、私はあなた方、神の憐れみによってあなた方に進めます、あなた方の体を生きた聖なる神に喜ばれる供え物を捧げなさいと、神の憐れみによって進めますというふうに書いていることは、私たちの礼拝の根源の根源、元の元のところは、私たちがいかに神様を求めて、いかに神様の前にひざまずいて祈るかという、そういうことよりも先に、神様が私たちを憐れんでくださって、私たちを招いてくださって、そこに礼拝の本質があるということを考えさせられます。考えなければなりません。とすると、神の憐れみによって礼拝をすることが許された私たちは、神の憐れみにふさわしくどのように礼拝を整えていくかということが、礼拝ということ、理にかなった礼拝ということの一つの基本線ということになると思います。でそういう方向で私たちは、そのキリスト者の礼拝ということを考えさせられる、ここから出発をするのだということを教えられます。で礼拝という行為、そういうその教会の営みということを考えますとですね、礼拝とは一体何なのか、こう不思議な行為ですよね。私たち生活にとって、今日のパンを、食欲を満たすとか、あるいは私たちが何かの生活の必要に応じてということとちょっと次元が違いますよね。でこういう時間を持つということは一体どういうことなのか。 そうそう、人間が神を礼拝するというそういうその営みというのは一体どういうものなのかということって不思議な感じがします。で、特に最近は統一教会の問題、安倍首相がそう撃たれて、亡くなった。それは統一教会の第2世でしょうね、深い恨みを抱いていて、安倍さんが深い関係を持っているからそれを、まあ、殺害するというくらいの深い説、大きな強い説、殺意を持ってこれをその殺した、そういうふうなこう出来事であって、なんか安倍さんがその殺害されたということよりはむしろその宗教2世というふうなものが、つまり教会がもたらした、信仰がもたらしたものによる被害ということがどんなに深刻な問題であるかと、あるいはこれがその宗教団体がいかに政治団体と深く結びついて何か深いところでこの国を動かしているというふうな事態なのか、そんなふうに話がこう展開していって妙な具合となっていますけれども、こういう機会にやっぱりその宗教とは一体何かと、まあ、礼拝するということは一体どうなのか、それは本当に人間にとって意味のあることなのか、役に立つことなのか、むしろ害になるのではないか、何か人間を惑わしているのではないか、そういうふうな考えがあるこの国の中に渦巻いている、まあ、こういう時代の中で私たちはこうして礼拝を捧げているわけですね。でその礼拝というのは一体こう何なのかということ、まあ、特にこれは特に日本の社会の中でこういうことが深刻な問題になって次の世代に対して連動していくというのはそのかなり大きな課題というか壁になってくるんじゃないかということを非常に懸念されますね。まあ、そういう、ね、意味で私たちはもう一度、まあ、その意味ではますます我々が礼拝をしているということは一体どういうことなのかと、どこに一つの土台があり、どの上にこう建てられていくこう営みなのかというふうなこと、とりわけ大きな課題となってきているというような気はなりません。でそこで少しこう考えてみますと、聖書の中でこう礼拝という言葉、同じ日本語の礼拝という言葉なのですけれども、主として3つの言葉が書かれていますね。で1つはですね、まあ、ちょっとギリシャ語で失礼ですね、ちょっと迷惑という感じですね、プロスクネオというか、プロスクネオという言葉があるんですね。プロスクネオというのはひざまずくという意味ですね。ですから礼拝ということは大いなる方に対してひざまずくという、まあ、そうだとイスラムの教の人たちがそのメッカに向かって1日、3回か本当にひざまずいている姿を時々目にしますけれども、まさに礼拝の本質というのはそういうところにある。つまり大いなる方の前に恐れおのどいてひざまずく、あるいは自分たちの助けと、この苦境恐れとかその死の恐れというふうなものから助けてくださいという切なる願いから神の前にひざまずくというそういう意味で、プロスクネオという言葉が礼拝の本質、礼拝を表す言葉だというのは、まあ、そういうところがあるなと。人間はやっぱりこうその恐るべきものに対してひざまずく存在、こうその前に向かずいて、そしてその言葉を聞く存在という、礼拝の本質というのはそういうふうな一つに言葉で表されていることがあると思いますね。でそれからもう一つの言葉はラトリウオという言葉でして、ラトリウオということはですね、むしろ務めなんですね。社会的な一つの果たすべき一つの集団がまあ、神の前にこうある一緒に集まってこう祭り事をするとか、一緒に共同の祈願をするとかっていうふうに言うと、そのラトリウオというの語源はですね、英語で言えばペイメントですね、支払うということですね。つまり我々義務的なそういうことをすべきことなのに、すべきことをするというそういう一つの公共的な集団にこう加わって、そして共に神様を礼拝するとか、共に神の導きやその あの助けを願うというそういう意味で、そこにこうラトリゴっていう言葉、いや非常にこう公共的な意味。確かに宗教礼拝っていうのはただ個人的な思いの中で神様っていうふうにお祈りしてるだけじゃなくて、こういうふうに皆さんが一緒に集まってこういうふうに礼拝をするということの中に大きな意味がありますよね。そこで共同体がこう形成されていくっていう、そういう意味で礼拝っていうことはラトリゴっていう言葉で表されているというか、そういう公共的な一つの務め、仏教では勤行という言葉がありますけれども、まさに務めを行うというそういう、まあ、ニュアンスがラトリゴという言葉の中にはあるというふうに思います、ね、で最後の3つ目の言葉はですね、これレイトゥルキアという言葉ですね。レイトゥルキア、レイトゥルゴですね。レイトゥルキアというのはこれはサービスなんですよね。奉仕をする、その何かこう自分に与えられた一つ の、 その神様から課せられているというか求められている、そういう人間としての生き方、神の前に喜ばれる生き方に対して、それに対してそれを答えていくという、答えてこう自分を奉仕するというそういう意味があります。ですからこれはラトリゴという言葉がある意味公共的な一つの社会的なニーズであるとするならば、レトリギアというのはこ自らのニーズ、自分からそういうふうに奉仕をするというそういう意味合いがあります。それ礼拝という一つの言葉の意味の広がりというのが、そのひざまずくという要素があったり、あるいは公共の行為というふうなものに加わるという意味があったり、あるいは自分自身がこうサービスをする、奉仕をするというそういう、意味でこう自分の身を捧げるというふうな、そういうところでレイトゥルキアというそういう言葉が使われているんだなということ、そのそれぞれ使い方をよく検討するとそんな要素がありまして、礼拝ということが、礼拝という人間の行為というものがどういうものであるかということを、一つの全体性の輪郭というものを掴むことができます。で私たちが今日一緒に考えたい、今日の集会で考えたい、こう私たちの礼拝の形とか構造ということを考えるときには、これはリタージーというレトゥルギアという言葉が土台になっているんですよね。でサービスをするという、私たちはどういうふうなこうサービスをするのか、で神の前にひざまずき、そして公共的な教師に加わるんだけれども、私自身はどういうふうな形でこうその奉仕をするかっていう、そういうことをめぐっての、まあ、基本的な考え方というものが一体何かっていうことを、さらにもう一歩深く検討するということになると思います。ね、くだくだとちょっとややこしいことを申しましたけれども、まあ、それでとても大事なことはですね、礼拝というのは確かにサービスなんですよね。礼拝のことをモーシップサービスというふうに言いますよね。サービスって奉仕をするということでしょ、社会奉仕、あるいは、サービスしときますみたいな感じで、まあ、そういうふうにこう私たちが与えるというそういう意味があるんですけれども、キリスト教の礼拝の一番肝心な ところはですね、神の礼拝ということは神の礼拝なんですよね。ドイツ語では礼拝のことをゴッテスディーンストっていうふうに言う、ゴッテスで神のディーンスト、奉仕、神様が、つまり私たちが奉仕をし、私たちがひざまずき、私たちが祈り願うという そのことよりももっと根源的に神様が私たちにサービスをしてくださった、そのサービスに対して私たちはどのように応答するか答えるかということを考えることが理にかなっているということですね。で神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさいという、神の憐れみによってあなた方に進めるというこの意味は、そもそも私たちの礼拝というのは礼拝すべくもない私たちが、神様が私たちにサービスをしてくださることによって私たちを礼拝へと招いてくださる、そして招かれたものとして私たちが全身で神様に仕えていくっていう、こういう構造、つまり私たちの礼拝はこういろんな宗教がその世界中にありますので、いろんな宗教は主体になるのは私ですよね。 私がこう非常にこう困ってるから助けてくださいとは、これはどうかよろしくってわけで、そう私たちは家内安全商売繁盛というふうにこう自分 の、 利益というか自分の益を求めて神様にこう礼拝をするという形が圧倒的にこう宗教世界が広がっていると思いますけれども、キリスト教の礼拝の根源はちょっと違うと、視点を変えなきゃいけない、うん、とてもそれはこう大事なことで、まず私たちは神の憐れみにおいて礼拝に招かれた存在として、それに応答する形で礼拝がある、うん、そういうことが、まあ、神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神の喜ばれ、神に喜ばれ、生きた生命を供え物として下げなさいという言葉の中に書き込められている。このことをまず確認しておくことってとても大事なことだと思います。で、その神の憐れみによってっていうことの内容はどういうことであるかということについて、これはローマの信徒への手紙の1章から8章までのところで詳しく述べられてきているところで、まさに皆さんご存知の通り、キリスト教の教理、キリスト教の教えの中核ってだいたいこのローマの信徒への手紙の中で特に1章から8章までのところに書かれている、私たちはそもそも神の作られた存在として、私たちはどのように生きることを神に求められ、そしてどのように生きることが正しいことであるか、神の義というのにどうして答えることができるかという課題から出発をして、その課題の中で私たちは実は罪を犯して、いかに神から背いた存在であるかという、いわゆるこう人間の罪深さ、美人はいない、一人もいない、ことこと全ての人が迷い出てしまっている、そういう罪だ、そして私たちは立法を通して正しくあろうと、こうでなければならないと、神の戒めはこうだというふうに教えられれば教えられるほど、むしろその教えそのものが私たちを罪に導いていく、私はなんという惨めな人間なんだろうという、そういう実戒ということが書いてましたね。でそういう私たちの罪の存在というものに対して、私たちは自分の力、自分が何とか良い行いを積み重ねることを通して神によってその義とされる、良しとされるような生き方ができるかっていう、その意味はもう断たれてしまっている。どんなに私たちが努力をして自分の力で良くする、むしろ罪の力が私たちを圧倒してしまっていて、私たちを見当違いの方向に導いてくるんだ、こういうことが書かれてましたね。でそういう私たちのために神はイエス・キリストを通してイエス・キリストの真実を信じる信仰によって義とされ、正しいものとされ、もはや私たちはその自分の行いを通して義とされるということではなくて、キリストを信じる信仰によって義とされるという、そういう信仰義人という教えがこの中に書かれていましたので、ローマ書の3章の21節以下のところから出てまして、先ほど申しました聖書教会訳の聖書教会聖教の訳聖書、だから、ね、このところでは大きな議論になってましてね、キリストを信じる信仰によって義とされるという言葉が、新しい訳ではキリストの真実によって義とされるというふうに訳し変えられています。つまりキリストを信じる信仰というふうになると、私たちの主体的な信仰みたいなものが問題ですけれど、聖書が言おうとしていることは、キリスト、私たちの信じる信仰の強さが問題なんじゃなくて、キリストの真実を信じる、キリストがどんなに真実に私たち死に人のために十字架にかかって自分の命を与えてくださって、私たちをその罪の取りなしとその清算をしてください、でその復活の命に預からせてくださるようにする、そこにキリストの真実がある、つまりそれは神の愛、神の真実がある、神の真実が私たちの現実の中に入り込んできて、私たちをその中に罪の中に沈んでいる私たちを捉えて復活の命を引き上げてくださるっていう、そこにキリスト教の真実、キリストの信仰の本質というものがある。これは礼拝の旅ごとに、こう確認をしていることですよね。でそういうことが記されていて、もはや私たちは 行い、罪と死の法則の中に生きるのではなくて、霊と命、命と霊の法則の中に生きています。でもしそうだとすれば、誰が私たちに撤回することができるでしょうか。キリストの愛が私たちのうちに迫ってきているんです。でそういうふうにして、ローマの信徒への手紙というのが一章から8章までのところで、非常にこう力を込めて、そのキリストの真実ということが述べられて、それによって義とされる信仰義という教えが語られていました。まあ、今のおさらいのようなことですけれども、それが以来神の憐れみによってあなた方に進める、憐れみによってということの、このようなわけで神の憐れみによってあなた方に進めるという、このようなわけっていうのはそのようなわけですよね。神の憐れみっていうその内容はキリストによって記された神の憐れみで、神で、そういうことがこの一言の中に込められています。ですからそういうものが私たちの前に提供されているから、私たちはそれに対してどのように応えたらいいか、合理的な礼拝というか理にかなう礼拝とは何か、それはあなた方の体を生きた聖なる神に喜ばれるものとして捧げ物として捧げなさいというふうに語られてね、あなた方の体を捧げなさいというふうに言われた。どうしてキリストが全身を持って私たちのために捧げてくださったからですよね。で、そして私たちはまさにそういう、こうキリストに対してこう正しく答えていこうとするならば、それは私たちの一部分というか、日曜日だけの存在の礼拝ではないということですよね。私たちの存在そのもの、私たちの体、生きることそのもの、生涯全体が、それはキリストの憐れみによって生きたものとされたのだから、あなた方の体もあなた方の存在も神に捧げなさいというふうに言ったりますね。で、それですから一部分だけがその教会の部分、あとの部分は世の中の部分というそういうことではないということが、この一言の中に決められています。で、そしてそのキリストは私たちのためにそういうふうに真実を持ってご自身の命を与えてくださって、私たちの罪のために取りなしをしてくださって、私たちが神に喜ばれる生き方ができるようにというふうに私たちの道を細めてくださった、その真実というものがあるときに、私たちも真実を持って答えていくことができるように、ここにこう礼拝の本質があるということが教えられるわけです。そう考えてみると、神に喜ばれる、神に喜んで受け入れていただける、生きた聖なる備え物、私たち本当にできるのか、逆に今度はちょっとこうビビってしまうというか、そんな私たち礼拝って言って、まあ、やっとちょっと、ね、日曜日の礼拝になんとか時間を割いて頑張っては来ていますけれども、まあ、それが本当にこう神に喜ばれる生きた聖なる備え物になせるかどうか、そこについてはちょっとやっぱりそうは言えませんというのが私たちの現実ではないでしょうか。でも神に喜ばれる生きた聖なる備え物ってできるのはないか、イエス様以外ないですよね。いや、主が私たちのために捧げてくださった命の愛用というふうなものは、まさに神に喜ばれる生きた聖なる備え物というもので、私たちはその憐れみにおいて絶えずこうそこにこう立ち返らされて神の礼拝をする以外にない。これは私たちの現実の礼拝のあり方ということではないでしょうか。体全体を、生涯全体を捧げたいと願ってはいるけれども、私たちは本当にこの世に生きる限り、絶えずやっぱりこうある部分的な、非常に細切れになってしまうようなあり方であるに過ぎない。にもかかわらず、私たちは、しかし、神の憐れみによって、私たちの体を捧げて生きようとする。そこに私たちのキリスト者の礼拝のあり方というものがあるというふうに考えることができます。で、 まあ、そこからいろんなことが具体的な礼拝のだとすれば私たちの礼拝をどういうふうな形で、構成していったらいいのか、これがまあ次の課題ということにこうなりまして、あとの講演のところで少しそのことをお話ししたいと思いますけれども、まずやっぱりここで確認をしておきたいこと、私たちの礼拝は私たちの礼拝ではなく神の礼拝である、私たちの自らの恐れとか願いとかあるいは充足とかということの前に神の願いがあり、神の充足があり、神の閉じ出しがある、招きがある、そこにこの私たちの礼拝のよりどころ、そしてまたそこから進めていく、深めていく、道が開かれていく、このことを共に確認をしたいと思います。皆さんこうして巨大杯に集っていらっしゃるというのは、一人一人の生活の中でこの時というのはとても大切な時ですよね。だけど、まあ私はそうですけど、いろんな礼拝に出てると時には本当に礼拝になんか心から参加しなくて途中で眠くなっちゃったりなんかして、おっと全然時間が空白の時間であったりなんかしますけれど、皆さんどうですか。で、我々礼拝の思いっていうか、こうどんなに真剣にこう求めているという時にも、何かこうとてもその限界のあるっていうかね、こう完全な礼拝なんてなかなかできないですよね。だけどその私たちのためにこそ今日もキリストは私たちを招いてくださって、こういう私たちのためにこそ今日もご自身の御言葉を伝えてくださって、ご自身の体をご自身の血を私たちの中に注ぎ、そして与えてくださるんだっていう、この原点に立ち返っていく、このことをいつも覚えたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、私たちをこのところにあなたを礼拝するところへと招いてくださっていますこと、今日もこうして兄弟姉妹が集まってこのようにしてあなたに賛美をし、また心を傾けあなたの御言葉を聞き、そしてあなたから許され、また取り出しをいただき、命を与えられたものとしてここから参加していきます。このような営みの中に私たち一人一人を招いてくださる、その中には一人一人のにふさわしい時があり、そしてまたふさわしい状況があるということを深く思わされます。このようにして私たちのために礼拝を招いてくださる主を今日も深く仰ぎながら、心から主を賛美するものとならしてください。私たちもまた私たちの神に喜ばれる生きた聖なる備え物として心から目を下げるように、そのようなことに向かって生きる歩みであることができますように、今日も導いてください。これらの祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。